どうも、支部長です。ものづくりの視点は、産業機械の現役エンジニアである私、支部長が、ものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。今日は、ボイシーのデイリートークテーマに沿った回です。今日のテーマはこちら、気になるニュースということで、まあ今日もですね、お散歩しながら喋るという回になっております。昨日と引き続きなんですけども、まあ昨日と引き続きというか、一回の帰りの道ですね、2本連撮りしてるんで、同じ日に撮ってるんですけども、ちょっとね、ため撮りでございます、今回は。ということで、ちょっと気になるニュースのお話をしていきたいと思ってるんですけど、今日はですね、ちょっとガジェットレビューじゃないけど、なんだこれはっていう製品の紹介会ですね。なかなかの視点の、なかなかの角度のものが出てきたなって思って、これちょっと取り上げようかなと思います。それがですね、タマモールってやつですね。SNS で見た方いるかもしれないんですけど、下ネタにはならないと思うんだけど、まあ、金玉ですね。金玉を守る、なんか、サポーターみたいなやつでございます。サウナ用のね、サウナ入るときに、金玉を守る、熱から守るっていう、その、なんかシリコン製みたいなやつのサポーターが出て、それが SNS で話題になってたんで、ちょっとこれを、感想というか、別につけてないですよ。つけてないんですけど、この角度すごいなと思ったんで、これを語っていきたいと思います。それでは早速いきましょう。ということで今日紹介するのがタマモールという製品でございます。まあ冒頭でも言ったんですけど、サウナ用のね、製品でして、サウナ入るときに、まあ男性のタマタマにつけることによってですね、サウナの熱気からタマを守るというものになっております。すごいよね。この発想、たるや、みたいな。まあサウナね、最近すごくブームじゃないですか。まあ各位私もそれなりにサウナ好きなんですよ。めちゃくちゃ好きってわけじゃないんだけど、たまーに結構行くのね。で、私自身は結構サウナ会議派で疑ってるのはずっと。健康にいいわけがないと、こんなものが。だけど、なんかその、まあ、気持ちいいというか、まあ、気持ちよさは認めるから。体を削って、別に健康っていうよりは快楽を求めるためにやってるんだというですね。まあそういう、なんだろう、健康になるためにやってるんではないというふうに自分の心の中にこう、刻みながらですね、サウナ行くことあるんですよ。で、私の、なんだろう、家の近くというか、比較的近くに、まあサウナ結構有名っていうわけではないんだけど、結構でっかいとこがあって、サウナイーグルっていうね、知立市ってとこにあるんですけど、それたまに行くんですよね。男性専用のサウナです。結構ね、綺麗でね。まあ、ちょっと高いんだけど、だいぶいろいろ設備が整ってて、いいなと思って時々行くんですけど、やっぱサウナ、すごく今サウナブームで、まあ、サウナハットとか、サウナウォッチみたいな、時計とかも出てるみたいね。なんかグッズがいっぱい出てるのね。私はもう一個持ってなくて、もう裸一貫って感じなんだけども、やっぱさ、頭をやっぱ守るとか、あと、もうサウナウォッチって何するんだよね。なんか時間を見るのかな。よくわかんないんだけど、まあそういうガジェットも出てる中で、まあとうとうですね、弾を守るという、その防具も出始めたということで、非常にすごい角度だなと思います。まあただ、それ結構合理的というか、まあ一つこう、サウナを入る上で心配されてるのが、やっぱその男性機能の低下っていうのがあるのよね。まあ実際にその、まあたまたまはですね、非常にこう、熱に弱いと。で、熱を受けるとですね、まあその精子がすごく弱ったりとかしてしまって、まあ不妊につながるよっていうのがあるんですよ。結構その不妊に悩んでる人の中には、その男側がサウナに通ってるせいでこうできにくかったよみたいな、まあそういうパターンの人が結構いるらしくて、まあそれぐらいね、かなりダイレクトに効いてくるんですよね。だから、まあ、そう、ね、やっぱ外に、体の外についてるっていうのもさ、結局熱に弱いから、体温調整ちゃんとできるようにっていう、まあ、そういう意図でついてるので、まあ、それに対してですね、サウナのそのね、100度近いような、そんな気温の中にさらしてしまうとですね、やっぱ機能が低下するよっていうのは、まあ、これもう事実としてあるわけですね。だそういう課題、でもサウナってやっぱ気持ちいいじゃない。気持ちいいから、まあ、それを、なるべくこう、リスク低く、ね、守るとこはちゃんと守ってというように、まあサウナハットもね、そういう意味で頭を守るってことだと思うんですけど、まあ玉も守らなければいけないというところで、その玉モールという製品がどうやらできたようです。これもすでにアマゾンで買えることになってる、買えます。3000円ぐらいだったかな。さっき見たら3200円ぐらいで出てて、面白いので、カラーバリエーションもいっぱいあるんですね。何を、いやーちょっとな、これ、俺はちょっと、 いや、カラーバリエーションいるか？そんなところに。いるのか、本当に。なんかカラー用意してたらもう金でいいだろ。金一択だろうと思ったけど、まあ、いろんなね、なんか、パステルカラーが用意されてですね、淡いなんか、可愛い色なんですね。え、こんなんつけたらなんか、いや、ちょっとね、そこ可愛くしてどうするのってすごく思ったんですが、まあ、なかなかの、なんだろう、切り口で物を出してきたなというふうに非常に思ってですね、これ、あ、まあまあ、このニッチさ、すごく面白いし、まあ、確かに求められてるから、こういう切り口のものづくりって、ものづくりというか発想ね、まあすごいいいなって思いましたね。やっぱ製造業のさ、ものづくり企業の中でも、ニッチトップ企業っていうのが結構あって、まあすごくニッチな業界なんだけど、まあそのニッチな中でもう世界でトップですよと。まあそういうのニッチトップって言ったりするんですけど。まあそういう企業ってやっぱ収益性が良かったりするんですよね。その汎用的なもの。まあすごく代表的にみんなが使う、広く使うようなものの中で勝負すると、やっぱりね、その最終的にはコモディティ化ということになってくるわけですよ。だから値段で勝負するしかないと。値段で勝負するしかないってなるとどうするかっていうと大量生産してコストを下げたりとか、まあすごく規模とか、まあ札束で殴るような戦いにどうしてもなってきてしまうわけですよ。だけどそのニッチトップ、このニッチな業界だったらもう突き抜けてますよっていう、まあそういうものづくりができれば、まあ自分たちでその価格もコントロールできるし、競合も少ないからさ、まあ非常に収益性が良かったりするわけね。まあそういう意味でこのニッチを狙うとかっていうのは非常にいいわけですよ。まあそれはそのものづくり、ものを売るっていう視点でいいっていう意味もあるし、あの性能っていう意味でもニッチに特化してるものってすごくいいのね。っていうのはさ、そのニッチ工具っていう言葉はないんだけど、この作業しかできませんよと。この作業に特化した専用工具ですよって、やっぱ何でもできますよっていう、あの汎用的な工具よりも使い勝手めちゃくちゃいいのね。まあ、すごくわかりやすく言うとですね、十徳ナイフってあるじゃない。あの、いろんなナイフがついていたりとか、なんかハサミがついていたり、コルク抜きがついていたりする、ああいうさ、まあ、何でもいろいろできますぜっていうツール。まあ、あれはあれで便利なんだけど、普通のナイフとか、普通のね、ドライバーに比べたら圧倒的に使いにくいじゃない。確かに出来はするけど、これで全ての作業をやろうと思わないな、みたいな。じゃなくて、こう、これに特化した機能を持ってますよっていうものっていうのは、やっぱそれに特化してるわけだから、すごく使いやすくなるのね。まあ、その代わり、そういう特化したものをいっぱい手元に持っておかないと、まあ、そのいろんな作業はできないよねって言って、物が増えるっていう弊害はあるんですけど、まあ、それ以上にやっぱね、特化した時の便利さっていうのは強くて、やっぱね、そのマニアックな工具っていいよね。例えば、私が持ってるものの中で言うと、あれ、皮膜剥がしみたいな。ケーブルスプリッター。ケーブルスプリッターっていうのかな。あのね、ケーブルの皮膜を剥がすためだけの工具があるんだけど、あれがあるのとないのだと、もう運転差なのね。一応ニッパーでも、そのね、この配線の皮膜剥がしってできるんだけど、やっぱストリッパーがね、あるかないかで、だいぶ効率変わってくるから、本当に、その配線ね、線の、その電線の皮膜、周りのそのゴムの部分だけを剥がして、金属の部分を露出させるっていうことしかできない工具なんだけど、もう電子工作する上ではもう必須の工具だからね、やっぱあった方がいいなと、こういうのいいなと思いますね。あとね、私が小学校の頃に、こんなマニアックな工具があるんだって思ったのが、プーリー外しっていう工具があってさ、まあ、その名の通り、プーリーを外すための工具だよね。プーリーなんぞやっていうのはちょっと、あまりもう紹介しないんですけど、まあそういうプーリーっていう輪っかみたいな部品があって、まあそれって結構打ち込みではめられてると。だからすごいキツキノツのところにめっちゃすごい力でこうはめ込まれてるから、こう、すごい力がかからないと抜けないよっていう、まあそういう感じの状態なんだけど、そこに力をかけてもうネジの力でプーリーを外すっていうプーリー外しっていう工具があって、これを自分の父親が持ってきてその中使ってたのね。え、これ何と思って、すごい不思議な形をしてんだけど、なんかカニみたいな、なんかプーリー外しだっつって外してて、え、これってこれを外すためだけの工具なの？って、うん、これを外すためだけの工具だって言ってて、専用工具すげえって思った気がするの。そのね、覚えがあって、ニッチな工具ってすごい面白いなって思いましたね。 だからそうやってね、尖ったニッチなものって尖った性能を持ってるから結構ものづくりとして面白いと。だから玉のを熱から守るだけのものっていうのも、もうすごいニッチな性能ニッチすぎるんだけど、ニッチな性能を持ってるから、まあそのね、この需要に気がつき、そして形にまでたどり着いたっていうのが、なかなかこれはすごい視点のものづくりだなと思ったということでございますよ。もう私は買わないけどね。ただ私のちょっと経験から語らせてもらうとね、まあちょっと男性にしか通用しない話なんだけど、弾を守ったことあります？ないでしょ。いや、弾守るとすごいよ。安心感が半端じゃないです。いやね、あのね、その、私、一応というか、結構、武道が好きで、ずっと剣道をやってたんだけど、小学校の時にね、空手やってたんですよ。極真空手をやっていて、ね、極真空手で試合出るときにさ、その公式試合とか出るときに必ず金的ファールカップっていうのをつけるのね。っていうのは、まあそのね、金的に攻撃を思いっきり受けてしまうと危ないから、まあ、蹴りとかも、その、フルコンタクトなのね、極真空手って。普通の空手って結構寸止めでやるんだけど、極真空手って普通に当てるの。まあその、ね、こう、グローブみたいなやつはつけてるんだけど、もう小学生同士の試合でも普通に殴り合うから、顔は殴っちゃダメなんだけど、顔以外だったら殴って OK だし、足だったら顔を蹴ってもいいっていう、まあそういうルールだからさ、もう普通に当てに行くから危ないのね、もしも金的にこう当たったりすると。だから金的ファールカップっていうのを、まあ、つけて守るんだけど、ファールカップをつけた時の安心感本当にすごいから、つけてほしい一回。もうなんかもう、あ、俺は無敵になったんだぐらい、そのぐらいのやっぱ安心感がありますね。だから弾を守るって男にとっては相当こう安心感のある行為なんですよ。なんか包まれてる感じがしてね。まあそういう意味でもなんか弾守るっていうのも、なんかね、効果があるかどうか知らないけど、安心感という意味ではかなりこう包まれて、なんかもしサウナじゃなくてもつけたくなっちゃうぐらいの癖があるものなのかもしかしたら知れないですね、ということでございますよ。もしもね、サウナを頻繁に行くっていう人はね、弾を守ってもいいんじゃないかなと思います。私はサウナハットもね、持っていなければ、特段タワーモールを買うつもりはないんですけど、まあ、こういうニッチなものっていうのは非常に素晴らしいなと。視点って、ニッチな視点ってすごい大事だよね、と。ものづくりにおいて。というお話のためにですね、ちょっと今日はタワーモールを取り上げさせていただきました。まあ、SNS だとね、ちょっといろんな意見を、錯綜してますけども。いや、この視点はすげえいいなと思ったね。で、たまたま、ここはちょっと雑談ベースになるんだけど、このタワーモールが話題になる前に、これに近い発想を言ってた人がいて、で、私はあんまりね、こう、お笑い芸人のポッドキャスト見ないんだ、聞かないんだけど、一個だけ聞いてるのが、ラランドっていうね、お笑い芸人、ラランドさんの、声だめラジオっていうラジオがあるんですけど、それはもうずっと聞き続けてるんですよね、結構昔から。めっちゃ好きで、ラランド。特にサーヤが、めちゃくちゃ好きで、ずっと聞いてるんですけど、最近の、2、3週間前の声だめラジオで、ちょうどね、その、ランドの西田さんが、なんかこう、サウナ好きなんだけど、そのサウナハットがどう、は、なんか、文化的にどうなんみたいな話をしてて、その中で今後もしかしたら、金玉を守る、そういうなんか、金玉を包むみたいなアイテムが出るかもしれないね、ちょうど言ってたんですよね。で、そうしたら、こう、玉モールが出たもんだから、なんか、この発想で作られたものなのかなぐらいの、すげえいいタイミングで言ってましたね。で、その時は、玉モールじゃなくて、ひんやり金玉フラーっていう名前で出るんじゃないかっていう風に予想されてたんですけど、まあ、出たら玉モールでしたね。なんか、ひんやり金玉フラーの方が、ネーミングいいな。さすがお笑い芸人だなって思った記憶がありますわ。っていう感じですね。まあ、やっぱね、すごいですね。やっぱ、お笑い芸人の視点ともなるとですね、こういう流行り物を前もってチェックするというか、出てくる前に予想してしまうってことができるのは、すごいいいタイミングで、その話を聞いて、なんか、で、そのような、ポッドキャストを聞いた後に SNS で、ね、タマモールが出てきたから、最初さ、生成 AI で作られたネタ画像だなと思って、その、ラランドのランジを聞いた人が、なんかネタで作ったアイテムなんだなって思いながら見てたんですけど、まさかのマジモンだったんで、たまたま同じようなタイミングで、そういう発想が出てきたんだなって思いましたね、という、まあ、ことでございます。まあ、特にこれはちょっと雑談ベースの話なんですけど、もしもね、タマモール サウナ好きでタマモール使ってますっていう人がいたらですね、感想を教えてください。あと何色を使ってるかね、私に教えてください。何色のタマモール使ってんのみたいな。そういう変態がもしかしたらいるかもしれないね。気をつけてくださいね。という、どういうところを注意してるんだって話ですけど、という話でございました。はい、ここからコメント返しです。シャープ667、ものを見る目を振り返るにいただいたコメントです。長谷川さん、今の自分と10年前の自分って全然違うけど、ローソンの看板のようにふわっとしか覚えていません。記憶って尊いということでありがとうございます。そうなんですよね。結局、なんだろう、毎日自分の顔を見てたらさ、ね、自分が年を取ってるってのも気づかないんだけど、10年前の写真を見たら、あ、俺若いなってなるじゃないですか。それと一緒で、自分の視点っていうのも、そういう感じで、まあ、老化してるとは言わないんだけど、まあ、確実に変化はしていってるわけですね。昔の視点を持ったのは、今の、視点を追加するっていう形じゃなくて、やっぱ立場が変われば視点も変わっていってしまうものだと思うんですよ。だからこそ、今持っているもの、今見えているものとか、今感じていることって、結構重要なんじゃないかなって思いますね。だからこそ10年日記をやったりとか、まあ10年日記に限らずですけど、なんか自分の今の考え方を残すっていうのを結構大事なんじゃないかなと思いますね。まあそういう意味で、ね、音声配信をやるっていうのもすごくいいと思うんだけど、音声配信ってね、自分で全部聞き直したりはしないからさ。まあこういう、このタイミングでこういうこと言ってたなってタイトルからね、わかるんですけど、なかなかの、自分で振り返るっていう意味では、まあちょっとこう難しい。まあね、リスナーさんに向けてこう出してるもんだからね。なんだけど、自分のために自分の記録を残す。まあ自分だけのためにこうメモする日記を書くっていう、そういう自分に向き合う時間って、やっぱこの忙しい中でも取るっていうのすごく尊いなと思いますよ。10年日記、すごくもうずっと3ヶ月書いてますけど、まあすごくそう思えるので、まあ、何らかの形でそういう時間を5分でも作るのを非常におすすめしております。まあそうするとね、自分の視点というものを大事にしようと思えるかもしれませんね。ということでありがとうございます。最後、アゼックさん。ローソンやセブンイレブンの看板などを見ているはずなのに見ていないなと思います。大人になるにつれて認知負荷を下げるために経験上知っている基地の情報はあえてインプットしない行動を無意識のうちに行っているのかとなと。ローソンのアイコンはミルク缶ということでありがとうございました。すいませんね。私、牛乳瓶って多分紹介しましたよね。ミルク缶でしたね。ごめんなさい。ミルク缶のことを牛乳瓶っていう風に表現してましたと。ちょっと訂正しておきます。ミルク缶だということは頭で分かってたんですけど、牛乳瓶ねと言ってましたね。取っ手がついてる牛乳瓶ってないですけどね。これはちょっと表現のね、間違いではあるんですけど、あれ、ミルク缶とか牛乳瓶だと気づかない人もいますからね。なんか、真ん中に変なマークあったけど、あれが何なのかを気づいてないとか、あと、まあ、これなかなか難しいかもしれないですけど、セブンイレブンの、じゃあ、色の配色の並びの順番言ってくださいみたいな。それはね、ちょっとね、意地悪な問題かもしれないけど。やっぱ、なんとなくこう、色のパターンで、ああ、セブンイレブンだと思うけど、いざじゃあ並べ替えてくれって言ったら、並べ替えれないですもんね。まあそういう形で見てるようでよく見てないなっていうものは多いと思います。で、認知負荷っていう話、今コメントでありましたけど、これ確かに新しいですね。いちいち今まで見てきたものを見るたびにこう情報をインプットしてたら無駄ですからね。まあ、人間ってこうなるべく楽しようとかって、まあ体の動かし方とかもそうですけど、脳みそをなるべく使わないようにというふうに、まあ自然にね、なるべく使わないように動けるような、そういう設計になってますから、まあ、脳みそもそうなのかもしかしたら知れないですね。まあ、そういう意味だったら結構合理的なのかもね。人間がこう、ものを見るようで見てないと。まあ実際目玉もそうだよね。人間まっすぐさ、なんかこう、今目に映ってるものがあって、こう見ていても、実際焦点が合ってるところってめちゃくちゃピンポイントで、そこをすごい、勢いで黒目がそう操作してるんですよね。すごくこう、ビュンビュンビュン行き渡ることで、全体が見えてるように錯覚をしてると。いうことなんで、自分が今この一瞬ですね。まあ、まるで微分するかのように切り取った瞬間って、めちゃくちゃピンポイントでしかものを見てないっていうのはあると思うので、 そういう意味でも意識してこうものを見るっていうことをやらないと情報ってあんま入ってこないのかもしれないですねと思いましたということでありがとうございます。というわけで今回はここまでとさせていただきます。私は支部長技術研究所で技術部門を運営しています。ドライクスで毎日役立つ技術情報の発信を行っておりますのでよろしくお願いいたします。いや今日もめっちゃ肌声ですね。いや今日もっていうか昨日に引き続いてそのまま喋ってるんでね、昨日の状態引き続いているんであれなんですけど、あー来年はなんかやろうかな、治療ちゃんとね、なんかいろいろ舌下療法だのね、花粉飴ってめっちゃ前流行ったけどもそれが効くかどうかわかんないけど、ちょっといろいろとですね来年は対策しようと思います。どこまで言ったっけ、あ落ち着きラジオ毎週火曜日金曜日週2で配信中です。金曜日ね本日配信されておりますからぜひとも聞いてください。またあのリスナー向けコミュニティ面白いニックスラボというものもやっております。こちらリスナーさん同士で交流したり私ともっと深く交流しましょうということをテーマにしたコミュニティとなっております。まあ、どんどんちょっとねあのいろんなことやっていこうかなと思ってますんで、あの私に関する発信はですねここにちょっとまとめておこうと思うので、ぜひともねコミュニティ無料で入れますんで入っていただければと思います。またですねボイシーの方でもプレミアムリスナー随時募集しております。じゃあちょっと面白いニクスラボの方でも有料配信有料メンバーシップもありますと、次が500円払っていただけるといつもの配信ではしないのツッコんだ思考で聞けるようになっております。でボイシーの方でもねプレミアムリスナーやっております。こちらも毎週、日曜日ですねいつもの配信でしないのツッコんだ話をしております。あの出してるコンテンツは一緒ですけどね、どっちかって言ったらボイシーの方入っていただける方がお得かなと思いますのでよろしくお願いいたします。というわけで今回はここまで、以上支部長でした。ではでは。